ジオラビリンス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文がお送りしますラジオラビリンス。やっと秋になりまして、というか秋の気配という意味です。暦的にはもうとっくに秋になってなければおかしかったんですけれども、今年は異常でなかなか秋が到来しなかった。そして明日はもう秋分の日ですよね。ですから山道なんか歩くと赤い彼岸花が畦道や、野にこう吹き出している、大地からこう吹き出した赤い花の一群というわけです。そんなちょっとは涼しくなったやっと秋の気配の中で、本日ラジオラビリントスをお届けするわけですけれども、今日はですね、ちょっと実はこのラジオラビリントスにもゲストで何度か出ていただいてる美術評論家の海野博さんが新しい本をですね、今出したところなんですよ。非常に重いもんです。500ページ足らずの本なんですが、今日はちょっとこの、書籍について、あるいはそのもうちょっと言うとこの書籍の内容については、この2年以上前から著者海野さんから随分僕は聞かされてきたもので、随分長いこと楽しみにしていたものがやっと上司したというわけです。で、ちょっとタイトルとかもうもったいつけてもうちょっと後で言いますが、そのこの本のですね、前哨戦というか、ちょっとこの本にまあいわば至るための序章のような形で紹介したい本があるんです。で、この本自体がですね、60年代ってことは1960年代という意味ですに、ニューヨークの出版社はちょっとごめんなさい、から出た本で、日本語のまあいわば翻訳は反解釈っていうんです。解釈に反すると書くわけです。著者は女性でありまして、スーザン・ソンタグという人です。ユダヤ系の両親とともに、ニューヨークに移り住んで、まあ、ニューヨーク生まれのこの著者はですね、まあ、いわゆる哲学を学び、それからですね、ちょっとどっかに書いてあると思うんだけど、いやごめんなさい、ですね、哲学を学び、それからアメリカの大学からフランスのパリの、大学、パリ大学にも、留学していた人ですね。まあ非常に有名な評論家でもあり文化論者であるわけですが、ニューヨークにいた1959年、つまりパリから戻ってニューヨークへ、そこでは編集の仕事に少し携わってるんです。コメンタリーという雑誌のようですが、で、まあ、その後はアカデミズム、コロンビア大学だとかいくつか大学で教鞭を取り、という人です。で、まあ、経歴から見てそうなんですが、彼女は、もちろん英語文化圏で育ち教育を受けてるわけですから、ネイティブにこう英語の人なわけです。で、しかし彼女は パリ大学にも留学してるぐらいですから、フランス語およびそのフランスというものを通した 文化に非常な造形が深くって、それからこの、スーザン・ソンタグさんはですね、そのいろんな、まあ、あの評論家でもあり、著述家ですから、あのテキスト文章を書くことが、まあ、いわば彼女の、仕事なわけです。でその、テキストと言いますけど、そのテキストを書く仕事なんですが、このテキストの、その批評的行為を及ぼす対象ですよね、対象となる、文学や美術や、いろんな芸術、諸芸術があるわけですが、これらはあの比較的ですね、扱ってるあの、まあ、ネタと言ってもいい、こいつが、フランス語の書き物、あるいはフランス人が、あるいはフランスというものを通じたフランス語手を一回通したような、そういうアートについて書いてるってことで、でちょっとねこの半解釈の全体を僕は紹介するつもりはないんですけど、ですね、この後の海野さんの著書に至るまでの、まあ、序章という感じで、ちょっとこの本が一番いいだろうってんで、家の書棚からあの引っ張り出して持ってきたわけです。でね、この中には、いろんな、まあ、あの小さな、論考論文が散りばめられて、あの一書っていうのは一冊の本を形成してるわけです。ちなみにちょっとこの目次をちょっとご紹介するとですね、あのこの本の総タイトルにもなっている反解釈、それから様式について、様式論、スタイルですね、それからシモーヌ・ベイユのことや、ミシェル・レリスというあのもともとシュレアスム運動に加わっていて、文化人類学者として、書いてきたりした、まあ、非常にあの厚みのある、フランス人ですけれども、まあ実はこのミシェル・レリスと接触のあった日本のアーティスト岡本太郎さんがいるわけですが、このミシェル・レリスやジョルジュ・バタイユはみんなあのグループを作ったりした、確かそうだと思いますが、まあちょっと逸脱ですが、それから英雄としての文化人類学者、これはレヴィ・ストロースのことを中心に書いてる、論考ですね。でこのレヴィ・ストロースという文化人類学者も岡本太郎さんと、接触があった、共に学んだ人でもあるわけです。それからサルトル、これはフランスの有名な、まあ、サルトルですよね、のサルトルのサンジュネ、サンジュネってのはセイントですね、聖なるジュネっていう、ものを、まあ、サルトルが書いてるわけですが、このサンジュネというジュネは、ジャン・ジュネってのはね、彼はジャンと呼ばれるジュネさんなんですけども、それからそうですね、マラ・サド・アルトっていうふうに、これはまあ時代も違うんですが、サドはサド公爵、それからアルトはアントナ・アルトという演劇人なんですが、まあ今日こうこれは詳しく語ってると肝心のところまで到達できないのでちょっと急ぎます。それからブレストンにおける精神のスタイルとか、 ゴダールの女と男のいる歩道、ジャック・スミスの燃え上がる生き物、レネのミュリエール、今言ったあのいくつかのタイトル、これ目次のを拾ってるんですが、この一塊は実はこの最後にある覚え書きっていう小説と映画っていうふうにありますが、これはあの全部映画です。映画というジャンルがですね、あの文学や他の絵画、彫刻、建築というようなものに、こう混じってあの、一つの新しいその芸術ジャンルとして確立してきたことを、まあ、予感させる、これしかし1960年代にあのスーザン・ソンタクはニューヨークであのこういう文章を書き上げているわけですね。で、あの、まあ、今僕はあの映画というふうにこれがそうですから映画のことをあの言いましたが、映画っていうのは、まあ、あのいわゆる、動くわけですよね。あのコマがフィルムが長くって、そのコマが1秒に何枚かがコマがその、大光が通過してスクリーンに、投影される。そうするとその人や動物やあらゆるものが、あの自然に動いているようにこう見えるような装置仕掛けでもって出来上がったものを映画というんですが、そもそもはあの映像というものを撮影するというその科学がまずないとそれが不可能だったわけですが、そういう意味において、言っても、あるいは歴史的に言ってもそうですが、19世紀に映画の前には写真がまず発明されているわけです。でこの写真というものが長いこと、20世紀に入ってからもですが、あの芸術の一ジャンルとみなされることはなくって、いわばあのファインアートの外に置かれた、あのいわば少し蔑まれた、見方でしかその社会的に認識されなかった領域と言っていいかな。それがまずもって写真であったわけですが、今はもうその写真は、もう完全に誰もあのそんな風に見ている人はほとんどいないだろうというぐらいに、実は世の中っていうのはかつてこんなものって言ってたものがですね、時代がこう50年100年あるいは200年ってこう経ってくると、あのすっかり社会的な認識というか、その一つの表現様式、ジャンル、そういったものをあのすっかりあの認めてくれるっていうか、あの、見る眼差しですよね、評価ってことは。その目からこう一人や二人じゃなくて、社会同時代を生きる社会人たちがみんなもうあの目から何枚もの鱗をハラハラハラハラと落としながら、時代ってのはこう変わってくるもんだなってことをつくづく思うわけですが、その、目から鱗が何枚も落ちていくっていう意味と、実はこれも今日のメインで語りたい、海野浩司の、本、あの名前タイトル早く言いたいんだけど、ちょっともったいつけて言いませんよ、もうちょっと待ってね。それで、ですね、あの続きをこのスーザン・ソンタクの「反解釈の目次」の続きを言いますと、精神分析学とノーマン・ブラウンの「エロスとタナトス」、この「エロス」というあのまあ、いわゆるこれ古代、要するにギリシャ語からラテン語に移りというふうにやってきた言葉だと思うんですけど、このエロスというのは、まあ、いわゆるあのギリシャ神話の中にもエロスっていうあの神様が出てくるわけですが、このじゃあエロスって何かというと、あの我々子供の頃にじゃないけど今でもそうですが、あのもう今やないのかな、自販機があってビニールに包まれてあの雑誌が並んでいた、あの いわゆるビニ本というふうに呼ばれた、あのビニ本って世界の人が分かんないかもしれないけど、マニアはみんな知ってますね。ビニってのはビニールの省略、ボンってのはあのボンボンじゃないですよ、本のことですよ、ブックスのこと。つまりビニールに包まれて中身が見れないっていう本だっていう意味ですね。でその購入してから家で開きなさいっていうことです。でこれはいわゆるもうちょっと分かりやすく言うとエロ本ってやつです。でこのエロというのはエロスってことから来てるわけですね。でエロティシズムっていう、ジョルジュ・バタユーが、まあ、そういう本を昔書いてるわけですが、こういうものとも関係してるわけです。でここで言うエロスとタナトスっていう使い方のエロスというのは生命という意味です。生きているよっていう意味なんですね。でタナトスっていうのはやはりこれはですね、それに対する死のことです。死っていうのは英語で言うとデスということですね。だからまあいわゆる生きてるか死んでるか、エロスとタナトスって、この生物学的にはまあまた別にあるんでしょうけど、もちろんここで、スーザン・ソンタクが言っている意味のエロスとタナトスっていうのは、そのこの概念、これらの概念が芸術やあるいは文学や、あるいは神話やあらゆる中に大きなその象徴作用として、それらがそれぞれに背景に持っている、メタファー、隠喩とか暗喩とか、そういうものを隠しているというか、ずるずるとこう引きずり出す。でこれらを、哲学者とか評論家とか、そういう人たちがですね、あるいはその心理学者が、この背景にあるものはこういうことを意味している、こういうものを隠しているっていうことを、まあ、解読するわけですね。でこの時にまあ一番中心的なテーマとしてエロスとタナトス、それからもう一つ有名な同じく、ギリシャ語からこう発生した言葉に、つまりクロノスっていう言葉があるんですけども、まあ、これも神々の一人なんですね。エロスとタナトスとクロノスっていう、これらはなんか極めて神々のこうある体系っていうかポジション位置づけですよね。この中にこういろいろ位置づけられる中に、ああなるほど、エロスはこっちにあってタナトスがこれで、それで、タナトスという死というもののそばには、眠りってものがあったり夢ってのがあったり、まあギリシャ語でいろんなふうにこうグループにいるなってのは、まあいわば神々の系図ですね。人系譜と言ってもいいんですが、その神の系譜を、ダイアグラム図像化してみたときに非常に納得がいく。あ、ごめんなさい、これもちょっと脱線してます。急ぎます。でハプニングっていう項目がある。今度はハプニングっていうのはね、1960年代に美術運動の名付けられない破壊的なというか、つまり地震っていうのは震災の地震じゃなくて私という意味、地震の、身体を、アートの世界に投入する、あるいは、身体をアートの表現として表すというようなことをやった、わけです。でこれはハプニング、もしくはハプニングスというふうに呼ばれていまして、日本からは有名なところで言うと草間彌生さんとか、それから、小野陽子さんとか、いろんな人たちがそのハプニングも、諸外国で展開した、そういうこれ1960年代というね、今からどうなるんですか、もう 半世紀より超えてますよね。で、例えば大阪で今にわかにというかこの十数年でかな、脚光を浴びてますが、もともとあった大阪を中心とした美術グループ、具体美術というふうに呼びますけれども、具体美術の、面々アーティストたち、村上三郎とかいろんな人たちがいたんですが、彼らもその実は60年代にハプニングってものを随分展開したわけです。で、このスーザン・ソンタグとしてはニューヨークをに生まれ育ち、ニューヨークをまあベースにして、彼女はその時代がどんどんめくれていく、アートがどんどん進化していく、あるいは芸術がどんどん見え方が、その見え方が、変容していく、そういう中に生きて、なおかつスーザン・ソンタグはそれらを、リードしたっていうか、つまり彼女がこう牽引した、自由の女神のように、まあ旗は持ちませんけど、彼女が筆を持ってそれらをどんどん引っ張り続けたというふうに言えるわけです。で、この中にね、実はね、とても紹介したいものがいくつもあるんですけど、ちょっとねそれをやってられないので、ちょっと待って、僕としては非常に惜しい、このね、スーザン・ソンタグのね、とりわけこのキャンプについてのノートっていうのがね、この反解釈の中に収められていて、で、他も喋りたいんだけど、ちょっと待ってください。これね、ここだけちょっと読みますね。この解説、高橋康成さんのスーザン・ソンタグについてラディカルな才女っていうね、解説がこの末尾にあるので、ここの中のこのね、キャンプについてのノート、1964年ですに書かれたものです。こう書き始められているからである。この世にはまだ名付けられていないものがたくさんある。そしてまた、名付けられてはいても説明されたことのないものがたくさんある。その一つの例が、その道の人々の間ではキャンプという名で通用している感覚である。そしてこの評論はまさにその説明しがたい、分析診断しがたい感受性を可能な限り明晰かつ微妙に説明分析診断するのに成功したのであった。この評論によって、それまでグリニッジ・ビレッジ界隈の前衛的な若い芸術家や知識人たちの間で密かに通用していたキャンプという言葉は広く日常語になったと言われる。キャンプそのものについては当の評論に任せるとして、ここでいやおうなく注目せざるを得ないのはソンタグの批評家としての姿勢である。彼女が取り組むのは、自身言明している通り、常に感覚感受性または趣味の問題であり、感じ方フィーリング、見方シーイングの問題であって、いわゆる思想観念主義の問題ではない。多くの人にとって感受性や趣味は理性の認可を受けていないさまつな仮初めの、あるいはせいぜい黙認してやるべき問題に過ぎないことを彼女は了承している。で、この本、まあ反解釈の中のキャンプについてのノートっていう、で、これ僕も若い頃に目を通したんですが、このキャンプって僕なんか、キャンプってほらピクニックや一泊泊まるために キャンプするでしょ、あのキャンプかなってこう長いことねぼんやり思ってたんだけど、やっぱりこのキャンプってのはね、ひょっとしたらこれかっていう、いやもし違ってたらごめんなさいね、あのこのキャンプという新しい用語でしかあの説明のつかない、事象をあのニューヨークではキャンプって呼び出していた、そのことを、まあスーザン・ソンタクが非常にビビッドな新しい感性でもってこう読み取っていって、キャンプってきっとこういうことを言ってるんだっていうふうにまあ読んでいったわけですが、キャンプっていうのはね、まああの本当にこれ間違ったらごめんなさいね、あの、つまり日常普通は家を持ってるっていうか部屋があって、そこであの寝起きして、職場へ行ったり学校へ行ったり、いろんなことして生活しているわけです。これはあの人間社会の枠の中に、まあ、いわば動物で言えば巣というものを持っていて、その中で、毎日交通機関とかを利用しながらそこへ夜になると帰ってきて休むわけですよね。ところがお分かりのようにあのリュックやあらゆるものにこうしょって、それで仮設で、キャンプを張るわけですよね。ということはね、仮に、あの住むわけです。でこの仮に住むのは、いわゆる日常の、人間社会がこう定まった中に生活する家を離れて、ひょっとするとその周りに人がいない、全くいない、野とか山とか、島とか、そういうところにこう仮設でこうキャンプを張って、まあいわばそこで寝起きするというわけです。つまり集団の社会のモラルやあらゆるルールを、からの外へ飛び出して生きるっていう意味ですね。でこのキャンプ、ここで使われているニューヨークにおけるキャンプっていうのは、ひょっとしてそのような意味に解釈するならば、あのキャンプってまさしくそういうもんだなっていうふうな気がするわけです。ちょっとあの待ってくださいね、飲み物飲んだらしゃべります。それでですね、いよいよお待たせいたしました、あのこの本のね全貌についてはね、本屋さんで見ていただくなり、あるいは買い求めていただくのが一番ですが、なんせね500ページにちょっと足りないぐらいのページ数の、しかもこれオールカラーってことじゃないですか、あのもうとんでもない図版の量と、それからあの海野浩さんが書き起こした、もうこれでもかっていうぐらいこの、いろんな角度からこの解説を加えたいっていう思いで作られたと思うんですが、グラフィックも非常に美しいもので、これデザイナーはもうあの大変な凝りに凝って、作ったという、まああのそういう後日談も聞いています。この本のタイトルをご紹介します。クイアアートの世界、海野浩、出版社はパイインターナショナルっていうところ、PIE です。パイです。このパイインターナショナルってところから、海野さん随分本を数今までにいろんな種類のものを出してますが、今回まあひときわこれは大変な力の入ったものです。でこのクイアっていう、まあ英語ですよね。あのクイアーってのは QUEER というふうにあの表記します。でちょっとねこの本の帯に、書いてある解説を短いんで読みますね。すべてのアートは自由でクイアー、かっこ と変わった不思議かっこ閉じである。で、僕はあんまり好きじゃないんだけど、ここにある表現、これは分かりやすくってことで入れられてますが、 LGBTQ、 あれですよ、サンドイッチの名前じゃないですよ、あのベーコンを中心とした、僕あれ結構好きなんだけど、これは冗談ですけど、 LGBTQ プラス、あるいはフェミニズムなど多様な性を表現したアート、アンダーグラウンドやカウンターカルチャーのアート、古代エジプトから現代まで、これまで語られてこなかった新しいクィアの美術史を読み解く。クィアという言葉にはちょっと変わった、不思議なという意味があります。アートの世界では変わったもの、不思議なもの、他にないものこそが魅力的。LGBTQ プラス、フェミニズムのアート、キャンプ、キッチュ、ビザールなど、カウンターカルチャーやポップカルチャーにおける多彩な表現のアート、アングラ、ポルノグラフィーのアート、あらゆるクィアなアートの系譜を古代エジプトから現代まで、美術を中心に写真、映画、ファッションなど多岐にわたるジャンルの作品とともに紹介しますというふうに歌われているわけです。これはもうほんの、本にこう帯っていう下の方にこう巻いてますよね。そこにくっついている、そこにこう表記されている短い文章だけをちょっと今読みました。この本ちょっとめくっていきますね。僕はね、ものすごいいろいろ紹介したいところあるんだけど、とてもじゃないけど無理なんで、本の触りでこの本を読んだり、僕は解説加えたりしながら展開しますが、あと、そうですね、時間的にどのくらい許すか、許す限り僕はしゃべります。よろしくね。それでね、まず見開きをページをいくと、アートでは不思議なもの、他にないものこそが魅力的なのだとすれば、アートとは不思議なものではないだろうか。いや、全くその通りで、これはもう、そのうち僕が21世紀、時間経ってくると、アートって言葉がクィアに変わるんじゃないかっていうぐらいに思ってます。ちょっと読みます。アートは変なものを捉えられるか、クィアとは何か、クィアとは変なものである、私はずっと変なものに見せられてきた、どうやら私も変なものらしい、ではクィアアートとは何か、アートは変なものを捉えることができるのだろうか、もしできるとすれば、それはもう一つの新しい美術史になるだろうか。辞書でクィアを引くと、妙な、風変わりな、いかがわしい、怪しい、気持ちが悪い、めまいがする、酔っ払ったなどという意味があり、俗語ではホモセクシャルを指すとある。アメリカのビート作家ウィリアム・バローズにクィアという作品があるが、日本の1988年の翻訳書では、なんと役名はオカマとされやすっている。このように差別的な言葉であったクィアが、なぜ今一つの文化的コンセプトとして使われるようになったんだろうか。最近大学ではクィア研究が盛んに行われている。バービー人形、シェイクスピア、ジェーン・オースティンまでがクィアに化粧直しされている。かつては侮辱のために浴びせられ、ささやかれたクィアという言葉は、昔自らをレズビアンやゲイと呼んだ者たちによって、今や教会審判のキジリスとして声高らかに叫ばれている。 これ一体どうしたことなのか、タムシンスパーゴ、フーコーとクイア理論という中からですね、1960年代頃からの性的解放運動の大きな転換点となったのは、1969年6月から7月のストーンウォール事件であった。ニューヨークのグリーンビレッジのストーンウォールインバーですね、の警察の捜査を機に、外でゲイやレズビアンの人たちが暴動を起こした。それをきっかけに、それまでクローゼットに隠れていたゲイやレズビアンがカミングアウトし、差別に抗議し、権利をはっきり主張するようになった。それまで同性愛かっこホモセクシュアルと呼ばれていた人たちが、自らゲイ・レズビアンの語を使うようになった。ホモセクシュアルという語は、この問題が心理学、医学的に扱われてきたことを示している。それは病理として治療されるべきものがあった。ゲイやレズビアンという語は、問題が社会学に移り、差別をなくし、平等の権利を求める社会改革運動に向かっていることを示している。しかし、その流れは大きな反動を受ける。80年代に姿を現したエイズの流行である。エイズはゲイという病気という誤った考えにより、ホモファビオ、かっこ同性愛への偏見がぶり返し、同性愛は再び病気として医学的に扱われるようになった。そのような逆風の中で、ゲイだけではなく性的マイノリティの全ての連帯による運動が求められる。そして LGBT、 レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーというまとめが考えられ、さらにそれを一括して扱うクイアという呼び方が1990年代からされるようになったというような、歴史的な、いわばこの差別用語であったクイアっていうものが、歴史的にどのような歩み、あるいは社会の変容によって、捉え方がこう、あるいは見え方が変わってきたのかっていうことが、ざっと一番最初に、ちょっと面倒くさいですが、解説が丁寧になされていました。そして少しそれを実はこの後もいろいろ続いてまして、読むと本当はとても面白い。これはね、僕は全部読んじゃうわけにもいかないし、この書物への冒涜でもありですね、今日はラジオでその片鱗をお伝えするにとどめるんですが、このね、しかしとは言うもののですよ、このクイアアートの世界、海野浩司著、この本のちょっとだけあれですよね、やっぱりね、さっきのこれ紹介しないとやっぱり申し訳ないよね、というのは目次ですよね。さっきね、スーザン・ソンタクは目次しっかり紹介してるのに、これでしないとなんか意味がないですよね。読みます。目次です。序文、クイアアート言論、アートは変なものを捉えられるか。これを今さっき読みました、序文の中の一節です。そして第一部は古代エジプトからロマン主義まで、このこの目次のね、膨大な項目があります。でこれらを含めて、これを全部ね、緻密にいろんなその各項目ごとに、海野さんは、テクストを起こしてます。これね、これ世界でもちょっとこれ稀なというかね、大変な本だと僕は思います。エジプト美術、このね、エジプトから書き起こそうっていうのはね、海野さんの構想だった。古代エジプト、それからギリシャ美術というふうに、歴史的な古典の、それヨーロッパのそれがありまして、それから第2部がクイアアート史で、19世紀末、これ特に重要です。19世紀末の、ヨーロッパ、イギリス、ロンドン、あるいはパリ、そういったところに、 起こった世紀末芸術がこのいわば何を隠そうクイアの、お父さんというかおじいちゃんというかお母さんというかおばあちゃんというかそういうあのところからまあ現代のクイアまでこうつながってというか成長して、変容しながらこう流れてくるわけですが歴史的に見るとそういうことなんで19世紀末エロスのカーニバルっていうふうにありますとか象徴主義表現主義ダダ、あるいはシュールレアスム、というふうにやってきてクイアアメリカンというふうにあってそれから第3部がクイアアート史の3部クイアアートの現代美術演劇パフォーミングアートさっきあの、ハプニングスの話しましたあれは今日というか、20世紀の後半には名前を変えましてパフォーマンスというふうに呼ばれてます、そのことを踏まえてください、ここにある演劇パフォーミングアート映画文学そして映画のところで話しましたが写真というものがちゃんと入ってます、ファッション音楽クイアスペース、そして後書きに21世紀のクイアアートというふうに、描かれてるわけですね。でこれちょっと順番に読んでいきます。ですね、時間の限りなのでどこまでお伝えできるかですけど、あもう終わりかもしれない。19世紀末のところちょっとだけあのいいですか、オスカー・ワイルドという、まあ、イギリスの19世紀ロンドン末に、まあ、まあ大変でこのオスカー・ワイルドサロメっていう作品を描いたりいろいろしたそれからイラストというかビジュアルはあのなんとあのオーブリー・ビアズリーという、有名な人が出てますビアズリーも26歳で夭折するわけですがとんでもないあのインパクトのあるあの象徴的な絵ですこれらは全くもってクイアだと言っていいわけですでオスカー・ワイルドという人もいろんなあの事件があの、ね、ご紹介したいことがいっぱいあるんだけど僕は実は大好きな作家で大いに影響を受けている、受けてきたと言っていいこれがオスカー・ワイルドなわけですでもうちょっとだけ喋れますよね、エロスのカーニバル19世紀末オスカー・ワールドの時代19世紀末はオスカー・ワールドの時代である1854年にアイルランドのダブリンに生まれた彼はロンドンに出て美のための美、耽美主義耽美派のアイドルとなった作品だけでなくデカダンなライフスタイルでも注目されたもうそろそろ終わりかもしれないこのね、オスカー・ワイルドを、短編のねあの童話をいっぱい書いてますあのこれらをねちょっと皆さんぜひとも読んでいただけると僕はもうとてもおすすめ の王子様のところへあのツバメがやってきて王子のいろいろ貧しい困った人に捧げ回ったり巨人の庭というの